イライラしない人になる30の方法。その30。他人と比べない。いっそのこと、他人を見ない。イライラは他人と比べることから始まります。あの人はいいな。羨ましいな。それに比べて自分は。相手と自分との違いを見つけ、落ち込みに結びつけてしまいます。他人は他人、自分は自分ですから比較はしない方がいい。しかし、あなたはこう思うでしょう。比べてはいけないことくらいわかっているよ。それができないから困っているのではないか。確かにその通りです。他人と比べることがいけないことくらい、みんな頭ではわかっていますが、なかなかできないから困っています。そういう人は次のことを心がけましょう。いっそのこと、他人を見なければいいのです。自然と比べてしまうなら、いっそのこと、他人を見ないようにすればいいのです。他人を見なくなれば、他の状況がわかりませんから、もはや比較のしようがなくなります。イライラしようとしても、落ち込もうとしても、比較ができなければ、しようがありません。他人を見なければ、誰を見ればいいのか。自分を見ればいいのです。他人を見なくなったとき、どこに目を向ければいいのかというと、自分に目を向けるのです。自分に集中して、成長に集中すればいいのです。他人を見なくなれば、比べることがありませんから、イライラや落ち込みがなくなります。その上、自分に集中しているため、成長の伸びも早くなります。気持ちは、とても安定して、成長率が飛躍的に向上します。私事を一つ告白します。私は以前他の作家と書き方を比べていた時期がありました。この作家の方が自分より表現がうまいなと落ち込んだり、この作家よりはうまく書けているなと喜んだりです。比べていたため気分はとても不安定で、なかなか自分の文章に集中ができなかった。集中は散漫で、注意は外に向いていました。そこである日、一切の比較をやめてしまったことがあります。他の作家をもう全く見ないようにしたのです。今まで他人を見ていたエネルギーを、今度は自分に対して向けるようになった時です。初めて自分らしい文章が書けるようになった経験があります。他人を見なくなったとき、私はようやく自分が見えたのです。自分は外には存在しません。内側に存在しているのです。個性を引き出していくためには、自分の内側を掘り下げる必要があります。比較をやめて自分に集中するようになったとき、宝物はすでに自分の中にあったではないか、と驚いたことがあります。嬉しくて笑ってしまいました。探していた宝は外にはなくて、自分の中にすでにあったのです。それを見つけようともせず、比較の世界で探していたから、いつまでも見つからなかったのです。それから、というもの、私は自分独特の文体を表現するようになりました。私の文章、文体、流れは変わっています。私もそれは十分わかっています。しかし、同時に、最も自分らしい文章だと思っています。この味に合わない人は読まなくていいと思っていますし、ただ会う人だけに読んでもらえればそれでいいと思います。比較しませんから、もう落ち込むことも焦ることもありません。良し悪しの評価は人それぞれですから、自分は個性を徹底的に深く掘り下げていけばよかっただけです。宝物は自分の中にすでにあったのです。宝物を自分の中に見つける。